สวัสดีครับ2025年2月27日木曜日現地時間の午後1時過ぎタイサムイ島の自宅で収録をしています。旅行で訪れたサムイ島での非日常が今の僕の日常になっています。でどうしてサムイ島なの、なんでサムイ島に住んでるのって聞かれることがよくあるので、今日はその話をしていきたいと思います。まず、サムイ島って聞いてご存知ない方、初めて聞いたよっていう人もいるかもしれませんので、簡単にこの島の紹介をします。たまに日本でもテレビでサムイ島について出てくるらしいんですけれども、でも知らない人の方がどっちかっていうと多いですよね。タイのリゾート地といえば真っ先に頭に浮かんでくるのはプーケットとかパタヤではないでしょうか。このサムイ島というのはタイの南部に浮かぶ島です。でさっきも言った通りプーケットがタイではおそらく有名なんですが、実はサムイ島っていうのはタイではプーケットに続く、観光で成り立っている大きな島です。陸続きではないのでバンコクから飛行機で飛んで1時間ぐらいの場所です。でちなみにこのバンコクからサムイ島の間の飛行機代が結構高いんですよね。バンコクエアウェイズというところが独占しているので、飛行機代が高くて LCC が飛んでいないんですよ。なのでタイの島にもかかわらずタイ人の旅行者って本当に少ないんですよね。僕日常タイ人の観光客ってほぼ見かけません。じゃあどの観光客が多いのかっていうと欧米ですね、ヨーロッパとかアメリカからの観光客がほとんどです。ですので、この島、経済的に豊かな欧米人が非常に多いビーチリゾートということになります。プーケットとか普通に LCC で安く飛べるのでタイ人とか観光客多いんですけれども、パタヤはバンコクから陸続きなのでタイ人の観光客も多いんですが、サムイ島はね、そういった意味では飛行機とか乗ってもタイ人とかね、アジア人ほぼ見かけないですよ。 95% ぐらい欧米人なんじゃないかっていうぐらいこの島に観光に来るのは欧米人が中心です。はい、っていうのがサムイ島の簡単な紹介で、ちなみに規模的には人口が5万人とか6万人って言われてるので、沖縄県の宮古島とか石垣島と同じぐらいのイメージなのかなというふうに思います。で、そういうところに住んでいるんですが、人にね、サムイ島に住んでるよっていう話をすると、たまに聞かれるわけです。なんでタイに住んでるの？とかね。もっと言ったらなんでサムイ島に住んでるのっていうですね、タイのどういうところが好きなのっていうのもこの質問には含まれているんですよね。で、確かにじゃあタイに移住ってなったら、普通考えるのバンコクじゃないですか。首都のバンコク、行ったことある人もない人もいると思うんですけれども、バンコクっていうのは本当に日本人が多くて会社で駐在してる人も多いですし旅行者も多いです。和食とかもね、本当に非常に多いんですけれども、そんな中一見便利そうなバンコクじゃなくて、なんでそのわざわざサムイ島なのっていうことですよね。でこう聞かれた時に僕今までうまく答えられなかったんですよ。好きだからここにいますっていう答えしか出てこなかったんですけれども、それがですね、今日だからサムイ島が好きなんだっていう答えがここ数日一つ見つかったものがありますので、その経緯も含めて今日はお話ししていきたいと思います。で僕が最初にサムイ島に来たのはだいたい12年くらい前ですね。確か30ちょうどぐらいだったと思うんですけれども、当時僕はシンガポールの外資系で勤めていました。でその仕事がシフト制だったので、外資系というのもあって有給が取りやすかったんですよ。シフト休みと有給とを組み合わせて割と1週間レベルで休みを取るっていうのが取りやすかったんですよね。 旅行好きっていうのもあって、東南アジアのいろんなところを旅行して回っていました。まずはですね、近場のマレーシアを回ったりとか、ペナン島とかも行きましたし、あとは、タイで言ったらバンコクですよね、そしてプーケット、パタヤ、あとバリ島とか、東南アジアの観光地というかリゾート地と言われるところをどんどん旅行して回っていました。で、最初寒いに来た時っていうのは、正直ね、タイの他のリゾート地とあんまり感覚は変わらなかったですね。要は特別な感じはしなかったです。サムイ島の一番の繁華街というか、人が多いところはチャウエンっていうところなんですけども、チャウエンビーチなんですが、そこもプーケット の, バングラに比べると規模は小さいですし、賑やかさで言ったら全然プーケットの方が賑やかです。ただそんなサムイ島、たまたま1回目来た直後にすぐに2回目訪れる機会があって、その頃からですね、なんだかサムイのことが好きになりだしたんですよ。で、僕最初そのサムイを訪れてから、実際にここに住みたいなって、ここに移住するのが自分の夢なんじゃないかと思って、で実際に移住するまでに6年かかったんですけれども、その間もここに来たくてしょうがなかったんで、30回ぐらい旅行できてたんですよ。というか数えたのが多分30回ぐらいまでは数えれるんですけど、それ以上はもうちょっと数えてないです。数えきれないぐらい頻繁にこの島に旅行に来ました。日本からだったらね、さすがにそんなにたくさん旅行に来れないと思うんですけども、当時僕さっき言った通りシンガポールに働いていて、シンガポールからサムイ島は近いんですよ。でシフトで休みが取りやすいっていうこともあって、ほぼ毎月のペースで来ていたこともありますね。はい。なので、それだけ頻繁に訪れていた島なので、もうとにかく大好きだっていうことは言えるわけなんですよ。でもなんでそこまでこの島が好きなのっていうことがうまく説明ができなかったんですね。皆さんもありません？なんかすごく気が合う人とか好きな人がいて、好きな趣味とかでもいいんですけども、なんでそれが好きなのって、そんだけ好きなのって聞かれて、考えれば答えは出てくるかもしれないけれども、どれも多分後付けというかね、本質的にはうまく説明できない感覚的な部分だと思うんですよね。僕にとってのサムイ島がどういう存在なのかっていうのをお伝えするときに、この島は僕にとってのソウルアイランドですっていう言い方をするんですよ。ソウルアイランド、ソウルメイトという言葉は皆さん聞いたことあると思います。そういう位置づけで、この島は僕にとってのソウルアイランドなんですよ。つまり魂レベルで共感できるような、魂がここにいて居心地がいいと感じるような、そんな島なんですよね。っていう説明をすると、ただならぬ結びつきを感じるじゃないですか。で、それが相手の方にも伝わって、どんな島なんだろうって、僕がそれだけ言うほどの島なんだから行ってみたいなというふうにも、思う方も多いです。ちなみにあなたにとっても、僕にとってのね、サムイ島のようなそんなソウルプレイスという場所はありますか？ここにいたらね、本当に魂が落ち着くとか、自分との心の対話ができるとか、そういった場所はありますか？もしまだ見つかっていないんだったら、これから人生をかけてでも見つける価値はあると思いますよ。あなたの居場所、魂が落ち着く場所、魂とつながれる場所、いやまだそんな場所は自分にはないですよという方は、今からでも探す旅に出ることをお勧めします。もしすでにそういったソウルプレイス、そう呼んではいなかったと思うんですけれども、でもそんな感覚の場所すでにあるよという方は、やっぱり同じ質問をしたいんですけれども、どうしてそう強く結びつきを感じるんでしょうか？ なかなか答え出てこないですよね。できっとそこら辺感覚的なフィーリングなものだと思うので、ただね、今日あの一つこれなんじゃないかなっていう割とロジカルな論理的な答えが最近とある講座を受けたことで出てきたので、ちょっと一緒に探っていきたいと思います。でこの講座っていうのはとあるコミュニケーション講座なんですよね。オンラインでのコミュニケーション講座を受講することがあって、その中でコミュニケーションの大前提として人は生まれながらにして孤独であるということを伝えていたんですよ。つまり人は生まれてから死ぬまで孤独である。でもちろん、家族とかね、あるいは友達とかでもその時々での体験とか経験を共有することはあったとしても、でも 100% 共有はしてないと思うんですよ。同じ体験を目の前にしても感じることが違っていたりとか、考えることが違っていたりとかね、そういった意味で人は生まれながらにしてずっと孤独であるという前提に立って、コミュニケーションしていくというベースをまずその講座ではお伝えしていたんですね。で、人間っていうのは孤独を埋めるために、孤独から逃れるために、試行錯誤するというかね、いろんな行動とか活動をしているんだと。ちょっと考えてみてください。例えば会社に行くっていう行動を一つとっても、皆さんどうして会社に行くんですか？生活費を稼ぐため、お金を稼ぐためっていうのも、これもある意味で貧困に陥りたくないっていう恐怖心から来てる部分もあると思うんですよ。でもちろんお金が全くなかったら衣食住といった生理的欲求、これが満たされないだけではなくて、なんかすごく孤独感じません？破産とかね、そういうイメージ、言葉のイメージから。そういう状況になると誰も手を差し伸べてくれないんじゃないかっていうですね、そういったやっぱり孤独感っていうのをどこかであると思うんですよ。そういった意味でもやはりそういった恐怖から解放されるために人は会社に行くっていうのもあるんじゃないかなと思います。その意味ではね、僕はその孤独感の解消っていうのは対人コミュニケーションだけじゃなくて、人間が生きていく上で、生理的な欲求、これはまずマズローも言ってる通り、まずはこれを満たすために行動しますよね。生理的欲求っていうのは、食べ物とかね、睡眠とか、あとは、性的なもの、こういったの人間として、生存していく上で最低限必要な活動、これがもう満たされたとすると、それ以外の欲求の根源っていうのはこの孤独感の解消なんじゃないかって思うぐらい、僕は結構この孤独感に関しては大きなモチベーションなんじゃないかなというふうに思いました。で、感のいい方はもうお気づきかもしれませんが、この人は生まれながらにして孤独であるっていうのが、この今日のお話の冒頭ですね。僕がどうして寒い島にこれだけの結びつきを感じるのかっていう一つの答えだと思ったわけなんですよね。先ほどお伝えした通り、僕最初寒い島に来始めた頃って毎月のペースで来ていたんですよ。いや、旅行好きだったらいろんなところに行ったらいいじゃないかって思うじゃないですか。寒い島だけじゃなくてね、タイのチェンマイとかカンボジアもありますし、東南アジア旅行で訪れたいところ、行って面白いところたくさんありますよ。行ってないところ、いろんなところに行けばいいのに、寒い島に来だしてからはもうほぼ旅行先といえば 90% 寒い島だったわけなんですよ。で、それほどこの島に自分の居場所を感じた、自分を受け入れてくれている場所なんだなというふうに感じたからなんですね。どうしてそれを感じたのかというと、当時僕が来だした頃、すごく親切にしてくれた日本人の方、ちょっとこの方寒い島で亡くなってしまいましたが、そういった方もいましたし、それ以外でもここに 住んでいる人たちがすごい気さくで、僕が行く場所があるで行く先々で受け入れてくれる人がいる、そんな感じがしたんですよね。でもっと言うと、それってそのサムイ島っていう島全体というよりも、僕が今住んでいるラマイビーチっていうコミュニティがものすごく僕にとって馴染んだわけなんですよ。今思い出すと、僕はそれまでずっと人生で孤独を感じていました。すごく孤独感が強かったんじゃないかなと思います。20代の頃は東京でずっと勤めていましたが、東京にいた頃もね、親友と呼べるような存在はいなかったですし、孤独感を感じていました。都会の中だとね、特にそれ感じやすいかもしれないですね。でそんな日本社会に閉塞感を感じて、海外に出ようと思ってね、28歳でシンガポールに海外転職したんですけれども、でもね、やっぱりシンガポールでもずっと孤独だったんですよね。いやもちろんね、会社の同僚とか、日本会社の同僚に日本人もいましたし、あとは友達もいましたけれども、心の深いレベルで誰ともつながっていなかったんですよね。で僕、このサムイ島の話をするときに、特に地元の人、僕ちなみに地元は沖縄の久米島っていうところなんですけれども、その地元の人にこのサムイの説明をするときに、いやすごくね、久米島と似てるんだよって言うんですよ。だからこのサムイ島がすごく肌に合うんだっていう話をすると、久米島でいいじゃないかって多分思うはずなんですよ。で久米島だったらね、生まれ育った島なので、親もいれば親戚もいるし、あとはね、同級生もいるわけですよ。だったら久米島でいいじゃないかって思うかもしれないんですが、これですね、血筋とか、じゃあ生まれ育ちが近い人がと一緒にいるとつながれるかっていうと、これ必ずしもそうじゃないんですよね。皆さんもどうでしょう。家族といても、あるいは友達といても、孤独を感じることって全然普通にあると思うんですよね。いや逆に、家族なのに友達なのに自分のことを全然理解してもらってない、理解しようとしてもらっていないって思うと、むしろなんか孤立感が深まるんじゃないでしょうか。実際に僕、サムイ島が居心地がいいと感じる理由の一つに、日本人がほぼいないからというのがあるんですよ。日本人がほとんどいません。一部いますし、その一部いる方とはすごく仲良くしてるんですけれども、これね、ある意味逆説的に聞こえるかもしれないですよね。周りだって誰も日本人いなかったら喋る人もいないし、なんか海外でそういう状況になると孤独感を感じるんじゃないかって思うと思うんですけれども、密にコミュニケーションを取れる相手がいるっていうのは、必ずしもね、それが孤独感の解消にはつながらないと思うんですよ。さっきも言った通り、じゃあ家族と一緒にいると孤独感感じないかっていうと、そういう部分もあるけれども、でも一方ですごく孤独感を感じる場合もあるわけですよね。で特に僕って日本人的な村社会ってすごく性に合わないんですよね。日本人が多いとね、いろいろ気を使うんですよ。でそういったこと、めんどくさいことやりたくない人なんですよね。なので距離が近いと、それがまあ縛りみたいな関係になっちゃって、それのせいでね、孤独感を強めるっていうことにもなりかねないわけなんですよ。そんな中で僕が住んでるこのラマイビーチっていうところが最も孤独感を感じない場所なんです。ここに来始めてからは不思議とね、自分の中から孤独感っていう感覚が徐々に薄れていったんですよね。あ、ちなみに今隣工事してて、もしかしたらその工事の音が入ってるかもしれないんですが、まあ続けていきましょう。でその、寒いで、いやラマイビーチで孤独感を感じないっていう、要因ですね、それいくつかあるんですけれども、一つは基本的に、気さくな人が多いっていうのはあります。これはね、その人の気さくさみたいなのは重要だと思いますよ。 まあ、沖縄の人もね比較的気さくな人が多いと思うんですけれども、東京のようにね隣人でもほとんど交流がないみたいな、ね、ちょっとそういう冷徹な感じよりかはやっぱり人が陽気とかね、顔を合わせたら挨拶してくれるとか簡単な話をしてくれるとかっていう間柄の方がそうじゃない関係よりはいいと思います。ただ、さっき言ったようにそうやって始まった人間関係がね、だんだんそのなんか縛りみたいなのが出てきて煩わしくなってもダメなわけで、そういった意味ではいい塩梅で距離感があるっていうのがこの孤独感を解消するっていう意味では重要なんじゃないかなと思います。人との距離感、言い換えると、コミュニティの密度ですね。この密度が濃くてもダメだし、薄くてもダメなんですよ。で、その密度がちょうど絶妙なのが今住んでいるラマイビーチなんですね。なので、まあ、サムイ島って言ってもラマイじゃなかったら他のエリアだったら僕正直ねサムイに移住しようとまで思ったかわからないですっていうぐらい、まあ、このラマイビーチっていうコミュニティはすごく僕の性に合ってるんですよね。まあ、ただそのコミュニケーション講座でも話していたんですけれども、この孤独感僕今なくなってるって感じたんですけれども、実際にはね永遠になくなることはないんですよ、うん、でその孤独感を感じない状況とか環境っていうのを手に入れても次はですねいつかそれがなくなったらっていう恐怖が出てくるんですよね。それももちろんまた孤独に戻りたくないからっていう孤独感から来ているものなので、まあ、そういった意味ではやっぱりね人っていうのは永遠にこの孤独感と向き合っていかないといけない生き物なんじゃないかなというふうにあります。ただそれでも今の自分にとって、心落ち着ける魂とつながれるそんな場所があるんだったら前向きに生きていく原動力になるはずなんですよ。でもちろんこの寒い島が好きっていうのはこの孤独感を感じないからコミュニティの密度がちょうどいい塩梅だからっていうこと以外に、まあ、自然が豊かだとかね今僕が今この収録している部屋の窓の向こうには木々が青々と育っていて太陽の光をね受けてすごく気持ちよさそうですし、夜寝るときは、まあ、スズムシのね声に優しく包まれながら寝たりとか、夕方になるとちょうど太陽の日差しが落ちたビーチでジョギングをしたりだとか、そういう自然的な感覚が自分に合うっていうのもありますよ。でも結局はねそれもなんかそういう自然のおかげで自分が孤独を感じないっていうのもね結局はねそこもなんか孤独感につながっているの解消につながっているからっていう感じは今しましたね。はい、まあ、ただですよコンフォータブルゾーンっていう言葉もあるので、まあ、要は、まあ、自分がこうそこにあまりに居心地が良くてそこから出なくなるとこれまたその自分の成長っていう意味では問題があるわけなんですよ。どうしてもね僕の場合普段会う人がこのラマイビーチのコミュニティの人だけになってしまうので、なので、まあ、人生において成長とかチャレンジをしていく上では定期的にこのコンフォータブルゾーンから出ていく脱出していくっていうことも重要になってきます。だからこそねオンラインで人と話したりとか、このラジオ配信を始めたのも今考えてみるとですよ、まあ、程よい距離で僕が普段いるこのラマイビーチっていうコミュニティ以外の人とつながりたかったからなのかもしれないですし、うん、まあ、それ以外にもね実際に物理的にこの島を出て違うエリアのコミュニティに飛び込んでみるっていうのもラスを広げる上では重要だと思います。ラスっていうのは、まあ、毛様体不活系の話なんですが、ちょっとこの話しだすと長くなるのでまた別の機会にしたいと思います。まあ、僕もねそういった意味では去年ほとんど9割ぐらいはカンボジアにいましたし、寒い島在住って言っておきながらカンボジアに物理的にはいましたし、まあ、ただねラマイビーチっていうコミュニティを出るたびに、そして出て戻ってくるたびに、 いやー、やっぱり世界で一番ここがすごく居心地がいいなって改めて感じます。はい、ということで今日は僕がどうしてタイのリゾート地、リゾートアイランドであるサムイ島に住んでいるのかというお話をしました。あなたにもそんなソウルプレイスと思えるような場所があったらぜひコメントで教えてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。サワッディーカップ。